今週は、そうですね。私が書いてるチャット GPT の本で、ついに唐揚げさんと一緒に書いてますというのを、はい、ツイッターで言うことができて、はい、なんか、これまで、あまり、もどかしくて言えなかったんですけど、はい、もう解禁して、はい、どんどん言ってることになったので、はい、なんか、言えてよかったなとかね、ブログとかにも書いていけたんで、はい、どんどん、はい、アピールしていこうかな、みたいな、はい、感じです。カレーです。よろしくお願いします。
なんか隠してたのは別に特に意味はなかったんですか？何
あ、
かし
は
ら。
い、全然なかったんですけど、はい。なんか、どうやって、なんかイベント化する人とかもいるじゃないですか。発表まであと
なる
何
ほ
日みたいな。は
ど。
い。なんか、どうしていいのかなみたいな。はい。それよりも原稿の方を優先してたみたいな、はい、感
な
じで
るほ
す
ど。
ね。
私の方は、最近、カラオケのダムが Windows 版で、アプリを出しまして、月額1000円ぐらい払うと、なんかカラオケが歌い放題みたいな、家でカラオケができるみたいなのを試して、なんか結構良かったんで、最近は毎日歌ってますね。レゴンです。
Windows で、デゴンさんがやってるのは Windows アプリですか？
ですね。なんか最近、先週かな、新しくリリースしたっぽくて、もともと他のバージョンみたいなのもあったんですけど、なんか Windows のネイティブでちゃんと動くみたいのが先週あたりで出てて、試してみたら、なんですかね、ちゃんと、自分で、イヤホンとかしながらやるとエコーとかもかかってて、カラオケっぽく、歌えて、ダムみたいに音程がちゃんとついたり、最後に点数が何点みたいな、そういうの
いいで
が出
す
てく
ね。
れるん
面
で。
白いですよね、音外れたとか、最後の点数とか。じゃあ、特訓してるんですね。このポッドキャストでは、レゴンとカレーが、カグラを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨、XR、新しい働き方などについて話しますと。はい。今週は228回目ですが、オープンインタープリター、モジョの SDK が公開された、あと、今週のカグラのとこで、2つ、新しいカグルのコンペが始まったのと、雑談のとこで、バードという、Google の、チャットかな？それが、結構思ったより良かったと。はい、いう話で、はい、送りたいと思います。はい。一つ目の話題が、オープンインタープリターということなんですけども、そうですね。これは、何なのかな？GPT-4 とか、チャット GPT などの LLM を使った、なんて言うんでしょうね。その、LLM にも Python の環境も与えて、好きにやってくださいというチャットというか、なんて説明したらいいんですか、レゴンさん、
ラッ
これを。
パー的なものですかね。なんで、チャット GPT、だから前話したような、タングとかの、同じようなもので、それが、コンソール上で動くっていうもの
あ、
の、
そ
そ
う
れ
です
で、
ね。
そうですね、PIP インストールで入るんで、Python のライブラリーとして、打てるし、しかも、よしなに、その内側で、そのコンテキストみたいのを入力してくれるんで、本当に指示するだけで、そのコードを生成してくれたりだとか、あとはコマンドを生成してくれて、そうですね。よしなにしてくれる。なんで、チャット GPT をもうちょっと言語だけで操れるようにしてくれて、そういうネイティブなコマンドとかも実行まで、確認してですけど、実行したりしてくれるラッパー的なものだと自分は認識してます。
レゴンさんが言ったコマンドを実行してくれるっていうのはどういう意味でしたっけ？
単純に、コンソール上でそういう PIP インストールとかそういうのをやってくれる。
ああ、なるほど、なるほど。そうですよね。なので、私が書いてる本で、コードインタープリターで、今だったらアドバンストデータアナリシスですか。それは、チャット GPT の、裏にある Python の環境で、いろいろコードとか実行してくれる感じだと思うんですけど、それを、こっちのローカルというかでやってくれて、さらにインターネット環境もつながってるので、PIP インストールとか、もしくはウェブにアクセスして、したりとか、そういうことも全部できるような、そんなイメージですよね。はい。 というのが、これって最近公開されたのかな？なんか、すごい、2、3日前ぐらいに、2日
そうです
前
ね、
とかに
急
すご
に
い
出てき
話題に
た
なっ
の
てい
は、はい。
て、うん。はい。それでね、なんか、みんな、あ、面白いとか、すごいみたいな感じで、はい、一気に広まって、ツイッターとかでも話題になっていたみたいな、はい、感じですね。
はい。で、これを、まあ、使うには、まず、本当にチャット GPT-4 を使いたいのであれば、チャット GPT-4 の、API は有料で、それでまた、チャット GPT の有料プランとは別に、ちゃんと API の課金プランみたいのがあって、そっちは、チャージしていく、お金をどんどん1回クレジットで入金してみたいな感じでデポジットみたいな形式のものなんです。それを契約してあれば、その API キー発行して、このオープンインタープリターを最初に実行したときに、なんか API キーが聞かれて、それでもし、それがもしないんだったら、ラマモデルをダウンロードしてきて、ローカルで、そうですね、実行してくれるみたいなので、まあ自分も少し試してみて、これで、なんですかね、コード実行する前に、インタープリター -デバッグって打つと、どういったものをそのモデルに、コンテキストとして投げているかみたいなのも一緒に見れて、なんかここら辺はすごい、まあ、参考になるというか、はい、ですし、まあ、それに加えて、もし、コードを実行するときに、なんかライブラリが必要だったら、じゃあ、pip インストールもこれで一緒にしますね。これでいいですかみたいなことを、はいとか、yes, no で、回答できて、yes にすると、そのまま実行してくれてみたいなものですね。だから、カレーちゃんもなんか書いてくれてましたけど、多分、まあ、そういう環境が汚れるとかが嫌な人は、ドッカー上で、実行するのが良さそうな気がしますね。
ですね。はい。唐揚げさんがなんか Docker ファイル公開してくれてましたけど、なんか Docker 使わないでやるともうどんどん勝手に pip インストールしていく感じになっちゃうんで、はい。結構ね、危ういなというところで、なんか Docker か使うか、そうですね。まあ自分の、はい、汚れてもいい環境で動かす必要があるのかなというところでしたね。
ですよ
で、レ
ね。
ゴンさんが言ってた、デバッグモードにすると、まあ、裏でどういう処理というか、プロンプトを入れて、リクエストしてるかみたいなのがわかるんですけど、それがすごい、このベアさんが、記事にしてくれてましたけど、めちゃくちゃ面白いですよね。なんか、まあ、英語で入力されてるんですけど、まあ、日本語で言うと、一番冒頭は多分定型文で、あなたはオープンインタープリター、コードを実行することでどんな目標も達成できる世界一流のプログラマーだというのを言っていて、とりあえず、世界一流のプログラマーだっていうことを与えた後に、何をするにも、まずどういうことをやるのか計画を書いてくださいというのを言ってるんですよね。なので、一旦その自分、こっちのプロンプトを解釈されて、させて、それで、まあ、どういうことをやるかっていうのを整理させて書かせた後に、まあ、その後にいろんな指示をやらせるみたいな感じなので、まあ、プロンプトとして、まあ、こういうことをやりますって、一旦最初に吐き出させるっていうのが多分、まあ、うまくいくんで、こういうプロンプトにしてると思うんですけど、
そうですね。
はい。
プロンプト
そ
エ
れ
ン
を、
ジニアリングで、こういうちゃんとステップを踏ませるってやると、計算問題とかも、こう精度が良くなるとか、まあ、そういうのがあるんで、そういうのをちゃんと、まあ、そういうテンプレートに沿ってやってね、みたいのを、はい、もうひたすら書く感じですね。あとはなんかサンプルとかで見て、面白いのとかだと、そのまま、結局ローカルである意味、コマンドとかも実行できるんで、実際にローカルにあるファイルとかも、実際に読んでくれたり、例えば CSV があったら、これを読み取って、ちょっとなんか、よしなに、なんか解析してみたいな、なんかそういうのも雑に投げられるっていうのはありますよね。
そうですね。プロンプトにもどっか入ってたんですよね。そこの、その階層にファイルは基本的にあるはずですみたいなのが確かあって、そうですよね。そこを探してくれるみたいな、はい、感じだったりして、はい。で、あと、私が最後に面白かったのが、最後に、あなたはどんな、タスクもできるみたいなことを、はい、強調して書いていて、まあ、もうできると信じ込ませるっていうんですか。はい。そういうこともね、これが、どれぐらい効果あるのかわかんないですけど、はい。こうやってね、応援してやることも重要なのかなとか、はい。すごいな、すごいというか、面白いなと思いましたね、ここは。
なんで、これで、まあ、 しかしたら、今自分もやってるようなヌメライとかも、ある程度の、その、まあ、簡単なコードとかは書いてくれそうですね。こういうファイルがあるんだけど、これについて、これをターゲットで、予測してくれるモデルを書いてみたいな感じでやると、まあ、どんどん、その必要だったら、のライブラリをインストールして、まあ、コードまで生成して。
確かにね、好きな、どんどんライブラリも入れれるし、まあ、メモリもちょうどね、そのファイルは扱える環境でできるしというので、かなり便利ですね。多分データサイエンスするでも、まあ他のでもですけど、やっぱりあっちの、チャット GPT の方は、インターネットにつながらないのがやっぱりネックだったので、PIP も入んないですし、まあ、スクレーピングとか、HTML に、とか、アクセスするとかは無理だったんですけど、まあ、そこが変わることで、ね、当然ながら、すごくできる幅が広がって、あとは、まあ、普段 Python 使ってない人はかなり環境構築は言うでは難しいと思うんですけど、Python とか普段使ってる人だったら本当に PIP インストールして、API のキー入れるだけなんで。
そうですね。そっか、それで。
チャット GPT 入れる。
あれですね、そのセレニウムっていうそのライブラリも使って、そうですね、その外部のサイトを読み込むっていうのもできるんで、さっき言ってたスクレーピングとかもかなりやりやすくなって、例えばこのサイト開いて、このサイトにあるこういう、まあ、ニュースとかだったら、じゃあなんかニュースを一覧でなんか表示してみたいな、そういうのが、まあ、パパッとできるんで、なんかこういう、だからなんか元々のチャット GPT だけだとできなかった、そういうネイティブの機能とか、そういうのが使えるようになって、よりなんかできることがまた広がった感じがしますね。
そうですよね。なんか、できることが広がって、かつ、手元のコンソールで動くんで、よりなんか身近に感じれるというか、本当に秘書的な感じに捉えられて、そうですね。また一歩、ちょっと進んじゃったなって感じですね。
そうですね。
あと、ちょっと私はまだラマーが動かせてないんですけど、やっぱ GPT-4 だと多分どうしてもね、たくさん使うとそれなりにお金がかかっちゃうんで、
そうですね。
手元でとか、もしくは GPT-3.5 でのどれぐらいの性能が出るかとか、次第でね、普段使いできるのかどうかなとか、そんな感じなんですかね。まあ、そういう意味で、面白かったですし、
まあ、今後も、ね、また、まあ、多分
今後も、そうなんですよね。まだね、面白い使い方とか、便利になるはずなんで、ってとこですね。次の話題が、モジョの SDK が公開されたという話題ですね。
で、これも以前のところで話題にしましたが、その Python が速くなるっていう、まあ、もので、で、まあ、モジョっていうものがありまして、それが、今まではプレイグラウンドみたいな形で、ノートブック的なところでしか実行できなかったんですけど、今回 SDK が、公開されて、まあ、環境はちょっと今、制限されてて、とりあえず Linux では動くみたいなんで、Linux 上での、ものが公開されましたね。なんで、今、Mac だと基本まだ動かなくて、それで Windows だと WSL 上でやってねという形になってます。で、もともとだとそういう TensorFlow とか、PyTorch も、早く動くよっていう感じだったんですけど、今のところまだそこまで、ちゃんと、それをやってるサンプルコードみたいのが見当たらなくて、ちょっとまだそこら辺がどれだけ早くなってるのかがよくわかってないですけど、一応 NumPy とかはそのまんま、インポートみたいなのができるので、ただそれやっちゃうとそこまで早くないので、まあ多分実際に早くしていくには、その間の処理とかを、この文書の書き方で書いてあげると、その最適化みたいな形でどんどん早くなる。 ていくのかなっていう感じのコードでしたね。今のところ公開されてるサンプルコードとか見る限り。
途中でナンパイとかを使っちゃうと、あまり最高の速さというか、それは出ないっていう感じになってますね。
多分ナムパイはナムパイのままぐらいな感じが気がする。
ナンパイは、まあ、その、はい、そのまま、ナンパイは、
はいはい、
ああ、そっかそっか。なるほど。
だからナムパイに渡す前の処理とか、あとはナムパイを一回、だが別のその文書の形式に一回落として、うん、それで計算させて戻すとか、そういった方にした方がもしかしたら早くなるとか、そういう感じになってるっぽい気がしますね。
へー。
うん。だからなんかサンプルコードとか見ても、どっちかというと、ナムパイでこういうコードは、文書だとこういうふうに書けますよ。で、文書のそのネイティブみたいな感じで書いたものが、実際に、これくらい早くなりましたよ、みたいな、はい、そういうのが確認できるコードは今、いっぱい公開されて出してますね。
あ、あるんです。ナムパイをさらに早くできるってすごいですね。
まあ、けど、ナムパイも結局は、うん、まあ、結局、なんですかね。まあ、なんかまだ早くなる余地はある気はしてますけど、はい。まあ、そこら辺の、
はい、
マトリックス計算だとかを、まあ、高速にできますよみたいなサンプルコードが公開されてますね。はい。
はいはいはい。
なんで気になる人は、ちょっとそこら辺を見てみるといいのかなと思いますね。はい、なんでまだそこら辺の、うん、なんか単純に自分のイメージだと、まあ単純にその、うん、ほとんど Python のコードがそのまま動くのかなと思ったんですが、やっぱちょっと改良は必要っぽいですね。うん、そのインポートの仕方とかは、うん、ちゃんと独自の書き方があるんで。あとは、まあ、対面式に、さっきのチャットみたいな感じで、ノートブックで実行とかもできるようになるんで、そこら辺は、やりやすいと思いますね。逐次実行結果確認して次に進むみたいなのができるんで。
うんうん、
まあ、なんで、そこら辺から、はい。けど、あんまり、なんか、文書側は、なんか、そこまで盛り上がってない感じはしますね。
ああ。
うん。なんか、発表当時はすごい盛り上がってた感ありますけど、なんか、あんまりリリースされ
て、ね、発表の時は、
はい。
うん。すごかったですよね、発表の時は。うん。うん、まあ、そうですよね。なんか、気軽に使えない、というか、
はい。
どうしてもそうですよね。簡単に置き換えるっていうわけにはいかないですもんね。既存のコードを。
そうですね。なんで、ちょっとやっぱまだそこの参入というか、ハードルがまだ高いかな、うん。ここら辺でどんどん、その、もうほぼ変えるだけで2、うん、3倍、せめて2、3倍ぐらい早くなりますよ、みたいだったら、ちょっとずつ試す人が現れるかなという感じとか、うんうんうん、あとはまあ単純に Python だけで書いてる人。ほとんどそういうライブラリを使わずに Python だけで書いてる人とかは、もしかしたら、ちょっと早くなるかもですね。
はい。
まあ、なんで、
そうか、なんか、
そういう、はい。
特殊な用途で使ってる数値計算とかしてる人とか。
はい。
うん。
だから、なんかサンプルコードだと、レイトレーシングって言って、そういう、まあ、光の反射とか、そういう処理ですね。そういうのを、まあ、Python で書くよりは全然早くなるよ、みたいなのをサンプルで示してたりとかしてたんで。
はい。
なんで、自分もまあ、そこら辺の、衛星データとか処理する際に結構ごちゃごちゃ計算してるみたいな部分あるんで、そういうところは置き換えられるかもですね。
うん、うん、うん。
で、ここら辺は、はい、試してもらえるとっていう感じですかね。
うん、そうですね。それで、PyTorch とかね、動かしてるようなサンプルコードが出ると、少しね、試しがいがあるかもですね。
はい。
はい。で、次が今週のカグルというところで、2つ新しいコンペが来てますね。
うん、
はい。1つが、RNA 分子の、構造予測コンペ、はい、というのが来ていまして、スタンフォード、なんて読むんだろう、なんとか RNA ホールディングというコンペですね。はい。うん、で、12月7日までのコードコンペじゃないコンペで、賞金総額が10万ドルか。はい。というコンペですね。前、COVID のコンペで構造の予測みたいなコンペが来てたので、構造というか、はい、
うん、
なんかターゲット当てるやつですね、はい。はい。それにちょっと似てるコンペと、はい。いう感じですね。
うん、
で、もう一つが、手首に装着された加速度計を用いて睡眠状態を検出する、モデルを開発するコンペが来ていて、というとこですね。デテクトスリープスタッツコンペかな？ステはい。というコンペで、これが12月5日までのコードコンペですね。はい。
自分も常に手首にいつもつけて、睡眠状
はい。
態とか測ってたり、最近はポケモンスリープとかも、やってるんで、なんかそういう情報がまあ溜まってきて、ちょうどいい、なんかノウハウが溜まってくると、じゃあどういう時にまあ人がよく眠れてるかみたいな研究にもつながりそうな話ですね。
そうですね。結構、そうですね。どっちのコンペも面白そう。まあ、面白そうなコンペですね。最後に雑談とか、来週話したい、雑談のコーナーで、そうですね。レゴンさんがやってくれてたんですけど、GCP 関連のことを聞く場合は、バードの方が、もしかしたらチャット GPT よりというか、新しい情報まで、学習しているので、新しい、GCP のことでも答えてくれて、結構すごいね、みたいな話を、この前、レゴンさんとしてて、この時は、GCP のバッチ4 Google クラウドというものが私初めて聞いたんですけど、まあ、それとクラウドランって何が違うのみたいな、話をして、すると、なんか表形式でまとめてくれて、それで、両者の比較とか、実行環境、実行時間、スケーラビリティ、コスト、その他の機能という点で、そうですね、比較までしてくれて、結構わかりやすかったな、みたいなとこですね。
まあ、一つのそのチャット GPT の問題点として、そのデータが2021年でしたっけ？そこで止まっちゃってるんですよね。一応学習した段階での。
そう
で、
です
そ
ね。
のせいで、それでここの多分、バッチって呼ばれる、その GCP のバッチっていうのが、多分それ以降に出たもので、なんか対応してないんですよね。なんかこれ前
そう
も、
ですね。
自分が、あれはヌメライか。ヌメライのその発表の時に、まあ、調べてて、だからチャット GPT でどうやったらいいですかって質問しても、ファンクション、Google クラウドファンクションとか、クラウドランの方をまあ説明されて、だから多分その知識がなかったんで、それについて自分は調べてたんで、ヌメライの時にはその発表しちゃったんですけど、もしかしたらそのバードで、聞いていたら、バッジも候補に上がってたかもっていうので、ですね。まあ、それで、まあ、一応、そのバードの方が、Google が、まあ、一応メンテナンスしていることもあって、多分 GCP とかの、なんですかね、よりドキュメントとかも読
まあ、
み込ませて
ドキュ
る
メン
と
ト
思
も、
う。し、
思われるという。
そうですね。それで、ちょっと、けど、バードがいつまでのデータで、学習してますの情報はわからないので、どこまで新しいのが出るかはわかんないですけど、もしかしたら、そういう新しい目の技術とかですね。例えば、なんか最近でも、なんか2021年の段階での、例えば、ポーラーズみたいなのを書き方どうするのって聞くよりも、もしかしたらワードとかの方が新しい書き方、バージョンが上がってこういう書き方ができてますみたいな、そういうのは、ちゃんと教えてくれるかもですね。まあ、ただ、なんか自分も使って、それでまあバードいいなって思って、最近バードとチャット GPT 使い比べてるんですけど、まだなんか、そっか。まあ、プラグインがないっていうところでは、やっぱ、チャット GPT の方が、やりやすいっていうのもありますし、あと、なんか、質問を繰り返していくと、なんか、ちゃんと前の話した内容のコンテキストを汲み取ってくれるのは、なんか、チャット GPT の方が、なんか、しっかりしてくれるなという自分の中での印象がありましたね。
そっか、トークンがもしかしたら短いのかもしれないですね。長く
そう
入
で
んな
す
いの
ね。
か。もし、
まあ、ちょっとそこまで、だから検証っていう段階までは行ってないですけど、なんか自分の中での、なんかなんですかね、感覚だと、まあ、まだ、どっちにもいいところがあって、悪いところがあるみたいな感じで、だから、まあ、使い分けですかね。新しい技術名だったら、ちょっと一回バートで試してとか、なんかちゃんともう、 枯れた技術って呼ばれるような、ちゃんともう何年も前からあるようなものについてはチャット GPT で調べたりした方がいいのかなっていう感じがしましたね、うん、はい、
うん、そうですね。このね、無料で、その、ある面では、チャット GPT を上回っているのは、結構すごいですね。チャット GPT、まあ、GPT3.5 なら無料で使えるかもしれないですけど、
はい、
4とか有料なので、そこにね、うん、打ち勝てているので、新しい情報とか、うん、特にね、はい、GCP なら、はい、特にそうですね。枯れてない新しいやつなら、買ってると思うので、はい。うん、そうですね。チャット GPT も、まあ、オープン AI もそうですね。結構大変だなって感じですよね。Google みたいな、めちゃくちゃね、資本力とか、エンジニアとかたくさんいるとこと勝負しなきゃいけないんで。
はい。
はい。あと、そう、今週、関連というか、プラグインの話題で、マインドマップのプラグイン試してたんですけど、
はい。
この、ウィシミシカルダイアグラムスっていうのかな。このプラグインがめちゃくちゃ便利で、チャット GPT で、なんか情報まとめてくださいとか、まあ、マインドマップ作ってくださいというと、ちょっとここに貼ったように、マインドマップを作ってくれるんですけど、その、カラーで作った後に、この、URL はここからアクセスしてくださいみたいな、URL が吐き出されて、
はい、
で、その URL 先で、このチャット、マインドマップを自由に、編集できたりするんですよね。
うん。
うん。その、枝を増やしたりとか、いらないところを削除する、はい、まあ、文字を編集するとか、はい。なんかマインドマップでここまで自由に作れる、ものとか、多分そんなにないと思うので、無料なもので、はい。とりあえず、なんかチャット GPT で下書きをさーっとマインドマップで、はい、させた後に、仕上げ、その、ウェブページ上で仕上げを自分でするみたいな使い方がすごい良くて、そうですね。このプラグインはすごいなと思いましたね。
うん、自分だとよく、
はい。
あれ、マーメイドでしたっけ？その、はい、技術方式みたいな。それの、
はいはい。
マーメイドのプラグインも確かチャット GPT にあって、そっちでも似たように、マインドマップとか、こういうグラフを書いてね。で、そうすると、マーメイドライブっていうサイトがあって、なんかそこに飛ばすと同じように、そのブラウザ上で、作業ができるというか、そこから修正できるみたいな、なってて、自分もそこら辺使ってますね。
あ、マーメイドライブってのがあるんだ。
それマーメイドライブっていうのは、そのマーメイドの、はい、それを、オンライン上で、
はい。
修正できるサイトというか、はい、まあ、表示を確認できる。だから、まあ、作るだけ作ってもらうのは、とりあえず、チャット GPT で元の文を作ってもらって、うん、そしたら、確か自分のやつだと、リンクも一緒についてきて、そのリンククリックすると、そこのエディターに飛んで、みたいな感じでした、ね。
はい。へぇこれはかなり、というか、すごく便利っぽいですね。なんか、いろんな、図というか、が作れるイメージですか？マーメイド
で。ですね。はい。
うん。
マーメイドチャートっていうプラグインか。
うん。うん、うん。
そこら辺使ってますね。まあ、ここら辺も、なんか、いろいろ、まあ、最近増えてきてるんで、自分ほぼ初期のしか触ってない気もするんで。
はい。
最近というか、最初の時は、プラグインのサーチ機能がなかったですけど、最近はちゃんとサーチ機能もあるんで、はい。まあ、調べるの楽になりましたね。
単語で検索すればいいの。やりたいことで単語で検索しても引っかかるんですね。
はい、いいし、はい、サービス名でもいいしで。
はいはい。おー、なるほど。それは、そうですね。すごいですね。確かに。うん、めちゃくちゃ多くて、プラグインがね、多くなってきたんで、
はい、
検索できないとなかなかたどり着けないですよね。
うん。
うん
はい、あとは、あれですね、空船のコンペが一つ終わりましたね。見分けるやつが。
そうですね。はい、画像じゃない、衛星画像かどうか見分けるやつですね。
なんだ、画像生成で作られたかそうじゃないかな、うん、
作られた、ね、ああ、もうなんか、はい、はい、
はい。それのコンペが確か、
そう
です
ね。あれか。めちゃくちゃ、
うん、
0.9999 みたいな、
ね、はい。
はい。のが、データ差し、追加後かな持っててたんですけど、うん、
はい。
最終的なそのリーダーボードのスコアも確か、そうですね。
そうです
ね。1位のプライベートの方が 0.99、はい、9は1、2、3、4、5、6個とか連なるぐらいめちゃくちゃそうなんですね。高い精度なのでね、何個か。あ、じゃあ、あ、パブリックの方見てた。プライベート、あ、でもプライベートの方も同じですね。
そうですね。9
が6個ぐらい連なってるんで、
はい、
はい、ね、ほぼ、100点に近く、うん、合ってたんだなっていうぐらいのスコアを1位の人が出してるというところなんですね。
うん、はい、
面白い。で、ファーストプレイスソリューションだと、何が効いたんですかね、
うん。
アンサンブルして、スードラベリングしてっていうとこですか。そんなになんか、リーク、なんか最初はね、リークがあるのかなみたいなこととか。
はい、うん、
言ってたと思うんですけど、多分見分けれたってことですよね、ちゃんと。
多分そういう感じな気はしますね。うん。
うん、ちょっとどういうデータの作り方してるのかとかは、ちょっとわかんないんですけど、
はい。
そうですね。やっぱり衛星画像を生成しても、まあ、見分けることができるよっていうことなんですかね。
うん、はいですね。はい。
どういうところに着目して、あれですよね。このモデルが判別したのかとか、結構気になりますよね。
うん、はい、うん。そんな感じですかね。
うん、そうですね。こんなとこでしょうか。他に何かあったですかね。
うん、あとあれか。そういえば、チューリングさんが、自動運転の、ヘロンっていう、
ああ、確かに。
画像と、そのテキストチャットを混ぜたようなもの。うん、その画像を組み込ませ、画像を読み込ませて、それに対しての質問に対して、返答してくれるとか、なんかそういうモデルを、はい。
はい。
作ってましたね。あ、それで公開されてましたね。
うんうん。そうですね。
これも。
HERON か。はい。
はい。なんか自分もとりあえず俳句試してみましたけど、なんかうまく読んでくれなかったんで、はい。俳句はデータセットにもしかしたら含まれてないのかもですけど、うん。
はい。
でここら辺も確か日本語を結構、ですね、重視してやられてるみたいで、
うん。
あとは、まあ、やっぱ、もともとがチューリンさん車のなんで、なんかそういう道路標識とかちゃんと見分けてくれるとか、なんかそういうのやってるみたいですね。
そうですね。うん、この、チューリングの山口さんという方が、ツイートしてたのが面白くて、
はい、
進入禁止と、
うん、
天下一品のこの、
はい、
天一の、なんでしょう。
そうですね。
区別できると
、まあ、マークというか、はい。
はい、
店のロゴマーク、
ね、はい。もうね、ほぼ一緒なのに、はい、
自分はもう人間ですけど、うん、普通にたまに間違えましたか。
はい、そうです
よね。はい。なんか、お腹すいたけど、あれはなんか、
うん、
そういう禁止なのか、天一なのかよくわかんないみたいな感じ、近づいたら天一だったとか、
はいはい、
なんかあったりしたんで。
はいはいはい。うん、そうですよね。かなり難しいものなんだけど、ヘロンは画像と言語の複合モデルなので、うん、そうですね、はい。この周辺の、この天一という日本語のとかも読み込んだ上でなのかな。うん、
はい。
文字として捉えてるのか、ちょっとどう捉えてるのかわかんないですけど、
うん、
はい。そこもね、見分けれるというので、うん、これは自動運転やろうとしたらかなり、ね、これを間違うとやばいと思うので、
はい。
そうですね。とりあえずね、こういうのも識別するモデル作ったりとかね、うん、いろんなタスクがあるなって感じですよね。
うん。
うん。
ここら辺も、はい、うん。どんどん新しいサービス技術が出てくる感じですね。
うん。今週はこんなところでしょうか。
ですかね。はい。
はい。それでは、はい、これで終わりたいと思います。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。